ミスター、
ミスのミスミスなんでもやってみるラジオ。この番組はその辺に転がってそうな男子大学生とどこにでもいる女子高生がやりたいことをやりたいようにやる、ただそれだけのまったり系ポッドキャストです。
私が第一パーソナリティのミスター、そして
第二パーソナリティのミスです。
はい、
イエーイ。いやお久しぶりです。
お久しぶりです。いやおかえりなさいです。
ね、ただいま帰還いたしました。
はい
はい、
はい。第18回でございます。ミスーちゃん
がもう18回なんですか。
そうなのよ、ミスーちゃんがいない間にね、ミスーちゃんが第8回で離脱したから、13回で1回戻ってきて、14、15、16、17回なので、1、2、3、4、5、6、7、7回分僕が一人で、まあゲストの方々と一緒にという形になりますね。
ありがとうございます。
いやいやいや。
だって半分以上はもう先輩のものじゃないですか。
いや、あのね、
はい。
離脱してから、すごくあのリアクションが入りまして、皆さんもいやー、早く帰ってきてほしいなと思ってたところにミスちゃんがね帰ってきたと、まあ、いうことでございます。
はい、まあ落ち着いたのでね。
そうですね、落ち着きました。いろいろと
人段階しただけですけど、
人段落だね、人段階。
あ、人段落だ。
人段階、はい、
人段階したとは。
うん、ちょっとわかんないですけどね。はい。いやー、やっぱりね、正式な相方と話すのは、はい、とてもこう最初から話しやすいもので、電波にさえ邪魔されなければスムーズに今回も行くと思いますので、皆さんね、はい、本当にお久しぶりの二人会ですけど、まあ喋ることあんまりないですけどね。
そうですね、なんか楽しく行きましょう。
まあ関西ゲームトークについてちょっと昨日行ってきた関西ゲームトークについてちょっと話すのと、でお互いの近況報告、うん、まあこうなんだよとかいうのを喋るのと、でまあまあいろいろなんやらかんやら喋りますから。ゴジラもね見に行きましたので、そういえば、
ああそういえば
そういえばゴジラ見に行きましたんでね、行きますか。
はい、
それでは、第18回皆様に楽しい時間をお届けできるように我々二人で頑張りますので、よろしくお願いいたします。
いたします。
はい、
Hey!
びっくりした。
Hey you!
びっくりした。それでびっくりした。まあ、久々に戻ってきてくれてね、テンションも上がってるのがすごくありがたいことなんですけれども、いやーびっくりした、はい。何から話しましょうか。
近況報告。
そうですね、みずちゃんの近況報告からでいいんじゃないですか。
私の近況報告ですか。
いや、皆さん多分気になってると思うんでね。
何を気になってるんですか、皆さん一体。
みずちゃんがこのね、半年間ぐらいで何があったのか。なぜ髪の毛を金色と緑色の2色にツートンカラーに染めてパンキッシュになってしまったの。はいはいはい。
してない、
してない、ああしてない、してない。
そうだ、
なんで左腕と右腕に両方竜と虎の入れ墨を入れてしまったのかっていう。
ちょっとそれにはちょっと深いわけが、
だいぶ深いわけですけどね、はい、相当深い、
相当深いですよ、
相当深い。
いや、まあ嘘なんですけど。
あ、嘘だった。あ、嘘だった。あれ、嘘だったっけ。はい、まあまあまあまあまあ、いきますか。
私髪の毛染めるとしたら紫に染めたいと思います。
あ、紫と金色
なんで。紫とピンク、いや、やだな、やばいな、それ。
紫一色でも大体やばいと思う
やっぱり黒に紫が一番好きです。そうです
ね、イラストのようにねはい、で何があったんだっけ
何がありましたっけ、ね、
勉強してましたかちゃんと。
まあ一応なんて言うんでしょう、今までよりはだいぶ勉強したと思います。
僕だいぶしてないんですけど
いやあれですね、近況報告といったらゼルダ無双を買いました。
そっちの近況報告なのか。
ゼルダ無双大切ですよ。レジェンドモードクリアしました。イエーイ。
はい、わーい。ゼルダ無双ね、出てましたけどね。
はい、Wii U で。
Wii U で。まだ Wii U 持ってないんでね、Wii U 買おうかなと思いながら
買えてないですよね。Wii U 買いましょう。
買いましょうって、いや結構欲しいもの
は、スマブラ買いましょう。
スマブラは 3DS の方を買うので、
どっちも買いましょう。どっちも買ったらサントラ CD つくんですよ、応募したら。
WiiU をまだ持ってないでいや欲しいものいっぱいあるんでね、ちょっと。
ああそれはものすごいわかります。
GoPro っていうカメラが欲しいんですよね。アウトドア
カメラですか。
アウトドアの専門のカメラみたいなもんで、こうめちゃくちゃ頑丈で防水でっていうカメラなんですけど、ヘッドマウントでつけて、
まあ、
すごく欲しいんですよ。それが今、まあ、一番欲しいやつが今3万円ぐらいするんで
高い。
いやいやいや、飛行機から落としても壊れないですからね。
すごい、
そんな検証動画があったような気がします。
あったような気がします。
あったような気がします。まあまあまあ、Wii U 買うのはまだちょっと先ということで。じゃないよまあ勉強のっていうか、そのね、みさちゃんの方身のこうにも、なんだわかんない、あれだ、受験の方もね、まあある程度一段落したということで。
はい、一段落です。
はい、まあ、正式発表はねまだ先ということですね
どうでしょうねまあ置いといてです
ね。まあ置いといて、はい。
さっきからなんかその辺にガムテープが転がってたんで、ひたすらちぎっては貼り付けて遊び続けてるんですけど、飽きてきました。
精神病んでるんじゃないか
病んでないです
怖えよ。
病んでないです。
いや
このガムテープ粘着力がすごい低くて、あ、この話はどうでもいいです
いつまで続くのかなって思ったけど、まあまあ、あとは何だろう、僕の近況報告いるかな、
はい、
いらないんじゃないかな。
まあ、どうぞどうぞ。
いや、いらないんじゃないかな。いる？
いらないんですか。
いらない？聞く？聞きたい？聞きたいなら喋るけど。
まあ、話題提供ということで。
ありがとうございます。この夏休みですね、結構リア充しておりまして、
爆発しろ。
8月の25、26でゼミの大学のゼミの合宿で天川村に行ってまいりまして、奈良県天川村に行ってまいりまして。
天川村行ったんですか。
はい、天川村に行ってまいりまして、川のほとりのコテージを借りて、川で泳いだりバーベキューしたりということで、すごく楽しい2日間を過ごしまして、肝試しなんかもしたりしてね、夜中の吊り橋なんか渡ったりして、
夜中の吊り橋普通に落ちそうで怖いですね。
金網型でガシャンガシャンっていうような感じの男女ペアになって行ってまいりました。
バカしろ。
はい、僕と組んだ女の子は結構ラッキーだったりで、っていうのは僕が肝試し企画者の一人でルートを全て知っておりますのでただ脅かす役が出るということを女の子に知らせてなかったので、その辺かなり怒られましたが銀卒の方がね、すごくこう有能というか万能というか、こうすごい方で、銀卒というか、ゼミの先生がちょっと行けなくて用事で、ゼミの先生の教え子の方で中型免許を持っている人がマイクロバス運転して連れて行ってくれたんですけど、肝試ししたいって言うと、あ、じゃあ無線機あるよって言って、山の中だから携帯通じないからって無線機がパッて出てきたりとか、まあ、
すごい
人でしたね。
無線機あるよって。
はい。元ボーイスカウトらしくて、こう。
ああ、なるほど。
笛とかね、鍵に笛つけて、あのピーってなるような笛つけたりとか、細い、まあ有能な方でしたね。まあまあそれからか、まあ楽しんで、2日で帰ってきて、27は何もなかったか、27、28何もなくて、29日に、甲子園のナイターに行ってまいりました。昨日は残念ながら負けでした、まあ、ったんですけども、我らが阪神タイガース。
そうなんですか。
一昨日は、勝ちました。僕が行った、9回コールドで雨土砂降りになっちゃったんですけど、いや、あのね、僕が大好きな選手がね、活躍してくれまして、
うん、
この話、言って、喋っていい？長くなるけど。
いいですよ。
加納選手という選手がいるんですね。
加納選手。
はい、加納選手という選手がいるんですよ。はい、加納選手っていうのは、もともとキャッチャーの選手で、
はい。
背番号99番なんですよ。
99番？
99 番なんですよ。
背番号ってそんな大きい背番号あるんですね。
一軍選手は、2桁のね、選手なので、薄背番号なので、その99をつけた理由もまあいろいろあるんですけど、もともと2軍でくすぶってた選手なんですけども、1軍に出てプロ初のヒットが、サヨナラヒットっていう、こう劇的な選手なんですよ。まあキャッチャーなんですけど、その背番号99にした理由も、もう後がないっていう、お子さんが2人目が生まれてもう2軍でやっじゃダメだと、一軍でやらないとダメだっていう理由で99っていう意味を込め、後がないっていう理由を込めて99番にしたそうで、その当時阪神タイガースは矢野選手っていうすごく、すごく素晴らしいキャッチャーがいらっしゃったんですけど、
はい、
その選手の第二捕手としてスタメンマスクをかぶるようになり、能見選手っていうピッチャーが今の阪神のエースなんですけど、その選手とバッテリーを組んで、能見選手がエースに駆け上がる原因にもなった選手なんですよね。ただ
かっこいい。
ヘルニアを患ってしまって、腰をやってしまって、キャッチャーができなくなっちゃったんですよ。で、外野手にも登録して、外野手に挑戦して、一時期育成選手って言って2軍の子をさらに下
に、はい、
育成選手3年やると自由契約になっちゃって、もう実質上はもうクビっていう感じで、まあ、育成選手で若手が頑張ってやって目指すようなところに落とされてしまって、で、はい、まあその年に戻ってきたんですよ。まあ一時期もうクビになるんじゃないか、もう本当にクビになってしまったんじゃないかっていう選手なんですけど、その選手がついに一軍に、戻ってきてまいりまして、僕もね本当に大好きな選手なんですけど、実質どこかで、もう口ではずっと俺は加納を信じてると、こんな時に加納がおったら打つんやと、はい、言ってたんですけど、心のどっかでちょっと思ってたんですよね。加納選手はもうダメだと、もう引退しちゃうんじゃないかと、もうあの時の輝きはないんじゃないかなと思ってしまって、その時に加納選手がなんと、スターティングメンバーに僕がいた試合でなりまして、
はい、
もう見れるだけでありがたい選手なんですね、一軍で僕からしたら、うん、それがスタメンで見れて、うん、結果、4回打席に立って、3回ヒット打ちます、1本ホームラン。僕はもう隣にいた後輩に泣きつきましたね。周りの客ドン引きですよ。いや、あんなロマンチックな、ドラマティックな試合よね。でまたね、投げてたのが、はい、先発が能見選手なんですよ。元バッテリー、もう、はい、僕はもう本当に泣きそうになりましたね。延々とこう加納、もう横の子は加納って言いながら、ね、そんな話を、ね、もう感動しながら見てたので、あの日は満足でしたと、はい、ただ土砂降りになってしまって、そのままぐっちょ濡れのまま、大阪に、地元に10時半に帰ってきて、そのまま家に帰らずに、0時から5時までバイトだったので、
わ、
まあ、でその翌日ですよ、翌日っていうか、まあ、その当日なんですけど、バイト明けの、昼に関西ゲームトークですね。
お疲れ様です。
いやー死ぬかと思った一応仮眠は取ったんですけどまあ、ギリギリ会場ギリギリまでは寝てたんですけど、いや関西ゲームトークの方も非常に楽しかったです。というのはオフレコだから話せる、ボードゲームの話ということですので、関西ゲームトークなかなかね、こう喋っていいラインが僕にはわからないのであんまり喋れないんですけど、結構ね参加者の皆さんぶっちゃけてらっしゃいまして、一時ボルテージも上がっちゃう感じのところもあったんですけれども、もうね多分あれボードゲーム知らない人からしてもすごく楽しいと思います。司会が、炭酸ファブリークの、ボードゲーム作ってらっしゃる会社の、代表取締役あさとさん、炭酸あさとさん、我らが、ボードゲーム研究室の川崎さん、第一研究員川崎さん、あとは、ペガの屋根裏ペガのペガさん、あとは、狭くて浅いやつらの沢田信也さんと、暴走ボードゲームボードの浩二さんと、モブラジの宮野さんですね、この豪華なメンバーでお送りしてらっしゃったんですよ。
はい、
あ。いやー面白かった。
はい。
輝いてた皆さん。
輝いてた。
さあ澤田さんのぶっ込みが面白かったし、澤田さんにぶっ込まれて慌てるペガさんが面白かったし、
はい。
あとはなんだろう。大喜利で力を入れて滑っちゃうコウジさんが面白かったし宮野さんはいつも通りでしたし、で川崎さんがこうボルテージが上がった感じでね、いやー、うん、でロフトプラスワンウエストっていうなんかこうご飯も食べれながら、見れるようなところで4時間ぐらいやってたんですけど、
4時間、
あっという間でしたね。休憩10分だったんですけど、
へー、
本当にあっという間でした。すごかった。いろいろこうテーマがあって、で配られるんですよ最初にパンフレットが。でそこに QR コードが載ってて、はい、そこからリクエストフォームがあって、そこに名前と、リクエストの文字こう内容を送ると司会の炭酸あさとさんの元に、メッセージが届くようになってるんです。だからリアルタイムでその反応が送れるんですよね。
ツッコミ
とか、あ、これはすごい斬新だなと思って。いや、面白かったです。あれは、あれはすごかった。で、
いいな。
僕のね、リクエストの方もですね、なんつうか採用されまして、
おぉ。
相方が、ポッドキャストをやっているのですが、相方が一時離脱してから、皆さんの、反応が著しく減りました、どうすればいいですかっていう質問に対して川崎さんが本人の力不足ですって僕の方ははっきり見ながら言われましたね。いやー刺さったないやいや、まあ成長してほしいということを込めて出そうなのね、まあ、ありがたいな、
愛ですね、
愛が、川崎さんの愛が伝わってくるよね。著名な方もねたくさん来て、東京からも結構いらっしゃってて、ボドバラの MC 大橋さん、ベストフレンドので、あとはどこだろう、長谷川通さん、イラストレーターの長谷川通さんと、あとはパワーナインラジオ、一人語りの大先輩パワーナインラジオの、ナインさんと、で、あとヤオルズのマリー先生も来てらっしゃって、結構ね著名な方が来てらっしゃいました。ボードゲーム界の
ゾロゾロ豪華なんですね。
豪華ですよ、もう本当に。もうこすり合わせた右手と左手が会場出るまで離れなかったくらい皆さん腰が低い腰が低いって言われるんですけど、もう腰低くしないとこうなんかこう叩かれる。
恐れ多いですよね。
恐れ多いなと思いながら、非常に面白いイベントでした。第2回が行われる時にはぜひとも 呼んでいただきたいなと。どうします、喋れます、みずちゃん喋れる、
私も呼ばれるんですか。
いや、呼ばれる、呼ばれたら出てほしいよねって話。あの浅田さんはあのみずちゃんがいいと言ってたので。
いや、人前で喋るとか死ぬしかないでしょ。
いや、僕もそうなんですけど。まあまあ、あの呼んでいただけたらね、あの出ようかなと。出ようかなと。
ああ、恐ろしい。
恐ろしい。僕も怖い。呼んでほしい、呼んでほしいとね。
眺めていたい派です。
いやー、まあまあまあ、あの、会場に来ていただけるのなら、それだけでも全然ありがたいんですが、ぜひともね、ベラベラと、しょうもないことをいっぱい喋りましょう。呼んでいただけたらね、第2回があるならね。
なんですか、それ
も。はい。いやいや、結構ね、楽しいイベントでした。あの、すごく、楽しいイベントでした。
はい。いや、参加された方お疲れ様です。
お疲れ様でした。本当に。あとは何だろう。うん。そんな感じですかね。近況報告。あと、まあ、直近の予定としては、あさってにまた甲子園に行って、その次の日に、ゼミのじゃない、サークルの合宿で奈良県の天川村に行くってことですね。
また天川村行くんですか。
また天川村行くし、また同じコテージ行くんですよね。
え、そうなんですか。
あ、同じコテージなんですよ。
びっくり。
いやいや、まあまあ楽しくなればいいなと思っております。
楽しんでくださいね。
はい、そんな感じですかね。みずちゃんの方は、この夏は、あ、もうそうか、もう終わってんのか、夏休み。
夏休み終わってますよ。
あと2週間ぐらいあるからね、僕は。
ああ
、あの、ゴジラ見に行ったね、ゴジラ。
露骨な話題転換。
ゴジラ
見に行きましたね、ゴジラ。
ゴジラだったね、ある、もうしっかり。
あ、ゴジラでしたね。なんかハリ、私ゴジラ系って初めて見たんですけど、すごいかっこよかったです。
昔のハリウッドはね、あのゴジラ、昔って言っても、まあ、そんな数年前ぐらいだと思いますけど、なんかもう一つゴジラあったような気がするんですけど、気のせいですね、
あったような気がするんですけど、
ちょっと覚えてない。まあしっかりね、ゴジラしてて、ゴジラがゴジラだったんで、
ゴジラでした。
はあ、
ゴジラ先輩かっこよかったです
ね。え、男前な。
あっとこ前、
いかつい。
あの、家に帰ってお母さんにゴジラ見たよって言ったら、なんで一人で見に行ったんよって怒られました。
見に行きたかったのね。
お母さんはゴジラ見たかったみたいです。いや、あと私一人でゴジラ行ってねえよ。
あの、妹が一人でゴジラを見に行ったらしくて。
おお。
一人なのかな、わかんない、友達と行ったのかな、わかんないけど、ゴジラ面白かったって言ったので気になってたんで。いや、いいな、いいな、ああいうのは。映画見に行くってやっぱり映画っていうのがいいですよね。映画を見に行くっていうその行為が
いいですよね。私、思い出のマーニーも見ましたよ。
あなた誰なの。
え、マーニー
もう見てないんですけどね。
よかったですよ、マーニー。あの、お母さんと見に行ったんですけど、お母さんが最初マレフィセント見ようって言ってたんですけど、マーニー見てよかったって言ってました。
いいですね。なんか女の子可愛いら、マーニー可愛いし、その主人公の女の子も可愛いし、
ね、はい、
興味
アンナだったかな、
ありますよ。割とね、映画今なんか、あの、あれ見たいですよ、次。
ん、
あの、ガーディアンズオブザギャラクシー。
ああ
、アライグマが強いやつ。
あれ CM すごいやってますよね。アライグマ、かわいい。
アライグマかわいい。あれちょっと興味ありまして、見に行こうかなと思ってるんですけれども。
私もちょっと面白そうだなって、
まあ。あの、その折があれば、ぜひとも一緒に見に行きましょう。
その折があれば。
レビューをしましょう。あ、そう、ゴジラのレビューだ。忘れた。
ゴジラのレビュー。でも言ったらネタバレとかにならないんですかね。
ウィーコーリング、ゴジラ。
ゴジラ。
ウィーコーリング、ゴジラ。渡辺謙がね、結構頑張ってました。
あの方英語ペラペラなんですか。
あの人は、あの、英語ペラペラで 何より好感が持てるのは、大の阪神ファンってことなんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。まあもうそれはいいとして。ね。
なんか、かっこよかったですよね、主人公。
フレディ、フレディでしたっけ？
フレディ？え、名前ですか？
はい。あれ、誰でしたっけ？まあ、名演技があって、結構ね、いろいろ。
はい。
まあ、面白かったですよっていう話でございますね。
面白かったですよ。
なんだろう。こう、迫力、やっぱりハリウッドなりの迫力があって、
はい。
ねえ、ドーンと来る感じの、敵怪獣もね、面白くて、こう敵が出てくるんですよね。あんまネタバレなんで言えないですけど、
うん、
敵が出てきて、そいつら戦うんですけど、
そうそうそう。
ねえ。
いやー、最初ゴジラ全然出てこないので、ゴジラじゃないのかな、これって思います
ね。ねえ、全然出てこなかったんでね。まあ、敵がね、敵が最初出てきた時には、これがゴジラかなと思いまして、
思いました。
ついにハリウッドはおかしくなってしまったんじゃないかと思って、また期待を裏切ったのかと思ったんですけど、でしっかりね、違う名前がついて、あ、ちゃんとゴジラなんだと思って、あ、よかったよかったと思いながら。はい。まあまあ、そんな感じで、皆さん気になってたらね、まだやってるんですかね、ゴジラって。
やってるんじゃないですか？わかんないですけど。
ですけどね。あれはいつまでやる？あ、まだやってますね、多分。
気になってる方がいたら、ぜひ映画館へ足を運びましょう。
本当にすぐに行きましょう。面白いですよ、ゴジラ。
面白いです。
あ、失礼しました。ピンポンって。
ピンポン？
いやいや、なんだろう。あと、ゴジラ。ポップコーン。
ポップコーン？
ポップコーン。ミスちゃんがキャラメル味がダメだっていうことには、ちょっとびっくりしましたね。
ダメですね。甘いので。
僕キャラメル味好きなんですけど、甘いのが好きなんで。
いや、なんか、そう、キャラメルがダメなんですよね。
ああ、美味しいですけどね、キャラメル。僕、結構好きなんですけど。
いや、うん、好きな人は好きなんだと思います。私はでも塩分が大好きです。
糖分と塩分が好きなコンビですからね。はい、そんなもんか話すことって言ったら。結局ポップコーンの話で終わりそうなんだけど、いいんかな。
いいんじゃないですか。
いいんじゃないですかね。まあ今回はボードゲームの話してないですけど、もうボードゲームポッドキャストではないので、あ、こんなこと言ったら、次のゲームトークに呼ばれなくなるんで、ボードゲームの話とかいろいろするポッドキャストなのであって、毎回必ずボードゲームの話をするわけではないので、まあこんなもんでいいかなと。
ゆるふわ系ポッドキャストです
か、ね、ゆるふわ系ポッドキャストですからね。はい、のみそゆるふわ系ボードゲームなんで、たまにはボードゲームのことだって忘れたりしますよ。
はい。
なんだっけ、言いたかったこと。
つい
にボードゲーム以外の関係ない大切な話まで忘れた気がする。あ、あった。はい、思い出した。ヤオヨロズさんの、
あ、はい。
作られた、マリエ先生が主導になって作られた、メイヤーという、選挙ゲーム、選挙ボードゲームが、予約目標の、100人を突破されたそうで、価格が4000円になったそうですね、5000円から。これが、東京、秋のゲームマーケットでお渡しされるということで。いやー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、直接ね、お伝えもしたんですけれども、メイヤーって人も、皆さん、目に触れる機会があれば、遊んでみてください。僕も手に入れてるんでね、もし僕と遊ぶ機会があれば、ぜひとも遊びましょう。協力で、選挙を戦うという協力型選挙ゲームだそうです。
はい、
楽しみですね。結局ボードゲームの話をしてしまいました。いや、これはね、言わなきゃいけないと思いましたので。あとは
おめでとうございます。はい、ボードゲーム作るってすごいですよね。
すごいですよね、本当。僕はそんなクリエイティビティがないんで。
作るとかいうのは好きなんですけど、ボードゲームを遊ぶことも満足にちゃんとできていないのに
作れるのかとね、なりますよね。やはりこう何かを作るためには何かを遊ばなきゃなりません。その何かを研究しなきゃなりませんからね。ゼロから何かを生み出すなんてことはね、できないですから。
そうなんですよね。
僕はそろそろ自分で大型の木製燻製器を作ろうと思ってまして。
木製燻製器。
はい。ホームセンターで木材を買ってきて、お肉10キロぐらい吊るせるような燻製器を作ろうと思ってるんですけど、はい、実家が実家なので、家が家の職業なので、工具はいっぱいありますので、はい、そこら辺には不自由しないと。で、ね、まあ、僕の燻製器の話はまあ別にいいんで、
燻製器できたらなんかくださいね、
はい、ベーコンでも
多分ベーコンなら食べれます。
結構ね、いろいろ挑戦してまして、この前やったのがタコの燻製がね、美味しかったんですよね。
タコの燻製、
はい、タコをこうソミュール液っていうこう液につけて、一応白抜きして、で、タコを燻製するっていうの、お酒のおつまみにいい感じでございます。
はい、鰹節作りましょう。
ね
いや、まあそのなんていうの、鰹節に至るまで全て作れないのは知ってるんですけど、
はい
でも途中までなら作れるじゃないですか。
まあまあ、ね、鰹節ってね結構難しいんですよ
はい、知ってます
荒節までならなんとかできるんですけど、
そうそうそう、
ただカビをつけなきゃいけないんでね、確か。
あ、そうなんですよ。なんか手に入れるの大変だとか。
そうなんですよ。鰹節用のカビが手に入らないので。まあまあ、まあ。
だからその荒節まで作りましょう。
まあ頑張るけど。
私、鰹節大好きなんで。
鰹節大好きなんでって結構聞かないけどね。
え、そうですか？鰹節大好きな人、はい、絶対いるはずですよ。
そうなんですかね。
絶対います。鰹節を鰹節だけで、すべて平らげれるって人募集してます。
いや、多分いないじゃないかな。
いや、います。私がそうです。
多分例外なんじゃないかな。
いや、違います。鰹節だって美味しいじゃないですか。
まあ、美味しいですけど、メインじゃないじゃないですか。
うん、いや、メインじゃないものをメインにしてこその、でしょ
まあメインじゃないものを美味しく食べるっていうのはありなんですけどね。
はい、
はい、
でも鰹節の味は鰹節の味ですって言えるじゃないですか。
鰹節の味は鰹節の味ですって言えるけど、いやもういいや鰹節頑張って作りますので、
まあ、やったー。まあでも味ってないんですかね。そうだった
ら、いや、わかんないです
あ、すいません
ないんじゃないですか。カツオとあとはスモークしてるだけでしょ。ないんじゃないですかね。
風味がついてる。だったら醤油をかけます。それで食べます。食べる。
はあ。
はい。
はあ。はい。
はい。
いやー、まさか復帰後の話でね、こんだけカツオ節について語ると思ってなかったんで
。いいじゃないですか、かつお節。最高ですよ。
まあ、今はベーコンとかをね、作ってるんですけど、
はい、
まあ、漬け込んでるんですよ、ベーコンをスパイスに。
漬け込む。
そろそろベーコン作り系ポッドキャスターになりつつあるんで。
ベーコンの燻製を作る系ポッドキャスター、ね。
料理系ポッドキャストってどんなのがあるんですかね。ちょっとまだ見てないんですけど、料理のポッドキャストがあるんじゃないですか。その辺ともズブズブね、
こう
コネクトをつなげていきたいですね
うわー怖ーい近寄らんとこ
いや、ね、他のポッドキャストさん、新しいポッドキャストさんが勢いを増して増して増して、こうホラボドさんとかで、あとダイモンサイコロクラブさんとか、こう特色のあるポッドキャストさんがすごくこう勢いを増してまして、ミスミスラジオの方はですね、非常にこう僕一人で押され加減だったんですよ。
あ、すいません。
いやいやいや、ここからはね、ミスミスラジオ最大のこう最大にして最終の リーサルウェポンが、待ってやってきましたので帰ってきましたので、
私って最終兵器だったんですか。
最終兵器ミスですよ。はい。いやまあここからね、巻き返していきたいと思います。巻き返すってどういう意味なんですかね。もう、ま、何をまだ監視してるんだ、うん、私は
だから、はい、私が最終兵器だから、目からビームとか出して他のポッドキャスター
ダメです、ダメです、ダメです、ダメです。いや本当にポッドキャスト、あのボードゲーム界隈の方々って優しい人が多いですね。
あ、そうですね。
はい、本当に。みずちゃんが一緒にいるから優しかったのかもしれない。そういう。それも僕一人の時はちょっと風当たりが強かったのかもしれない。
いやいやいやいや、はい、先輩は愛されてますよ。
ありがとうございます。あんまり話すことがなくなってきた。
ですね。
ねえ、いやでも戻ってきて。ありがとう、くれて本当にありがとうございます。
あ、いやいや、
お帰りなさい。
ただいま帰還いたしました。
はい、まあまあそんな感じの二人会、まあ今回から、次からもね、ぜひともあのまた通話していただく、まあ、録音していただければ、あの二人でゲストとかをね迎えたいですよね。
ウィッス
大丈夫か
大丈夫ですよ。
うん。二人でゲストとかをね、迎えたくて。ね。
あ、そうですね。私、ゲストさんとお話ししたことない
です。ないんですよね、まだミスちゃんは。
そう、あの、未知の世界です。はい、ガタガタ。
まあまあ。はい。楽しくね、お話できればいいかなと思っております。あの、当面の目標は、ゲストに呼ばれること。
呼ばれること、
未だに一度も呼ばれたことないので、あのペカさんが声かけてくれてるのであ
、そうなんですか。
あのできればね、二人で行きましょう。
ああ、頑張ります。
はい、
え、うん、はい、
まあ、そんなもんですかね、話すことって、うん、
ですかね。
そうですね、僕は残り少ない夏休みを楽しみますし、みずちゃんはあの新学期頑張ってくださいと。
あ、頑張ります。
はい、また元気に収録しましょうと、楽しく2人でミスミスラジオをやっていきましょうとね。
はい、
なんかラグがあったぞ今返答にラグがあったぞやっていきましょう。
はい、
よし、 OK
よし、
そんな感じでね、今回な、20分の目、あれを撮ってたんですが、もうそろそろ40分になってしまいます、
まあ、
まあ楽しくお話できたのでね、よかったということでございます。
はい、あ、そういえば、
はいはいはい、
あの CM ってどうだったんですか。
あ忘れてた完全に忘れてた。作りましょう、あのここ数回のうちに作りましょう。
あ、数回のうちに、
はい、
言いましたね。
はい、作りましょう数回のうちには必ず作りましょう。他のポッドキャスターさんでも流していただけるようにね。
イエーイ、
あ、イエーイ、頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。そんな感じで今回はお別れという形でいいですかね。
ありが、はい。
まだだよ。まだだよ。もうちょっと先だ。もうすぐだけど。それじゃあそろそろね、久々にミスちゃんはお別れの挨拶でございます。
なんか久々にやったんですごい私グダグダ感が。
いやいやいや、いつもですからね。みずちゃんが、みずちゃんがぐだなのはいつもなんで、大丈夫です。
問題
ない、問題ないよ。
とてもつらい。
はい、そんな感じで、笑いに包まれながら、で、ポッドキャスト内は、僕らのポッドキャスト内は、笑いに包まれながらですけど、皆さんもね、皆さんがお聞きになって、笑っていただければね、薬とでも笑っていただければ、こちら幸いでございますので。
でございます。
はい。
はい。
そんな感じで、お別れしましょうか。
はい、ありがとうございました。
待て待て待て待て待て、
まだですか。
お相手はそれでは今回のお相手は、男子大学生第一パーソナリティのミスターと、
もうちょっとで女子高生も終わりかけのミスでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まだ半年残ってるけどな。はい。I'm not afraid to die.
番組へのご意見ご感想は主にツイッターで受け付けております。ツイッターアカウントはmissxmiss_radio ミスかけミスラジオミスミスラジオ、もしくは、ツイッターハッシュタグでミスミスラジオとつけてつぶやいてくださいませ。
最初のミスはカタカナ、次のミスはひらがなですよ。もちろんブログのコメント欄でも大丈夫です。皆様の声お待ちしております。